今日の箇所は絵面記の一章です。絵面記はエステル記の前の前の書です。絵面記一章一節から、ペルシャの王クロスの第一年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆銀の器具、金の財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシャの王クロスは奉公係ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シェシュバツァルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1000。金銀の用具は全部で5400であった。補修の民がバビロンからエルサレムに連れて来られた時、シェシュバツァルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。アーメン。まずエズラ記なんですけども、エズラは人の名前です。彼はエズラ記の7章の方から登場するんですけども、彼は祭司であり、また学者でありました。モーセの律法に非常に通じている学者で、ちょうどネヘミヤ記の方にもちょっとだけエズラは名前が出てきました。エズラが、イスラエルの民の前で、ネヘミヤにのその勧めでイスラエルの人たちの前に律法を朗読して、朝からずっと、このエズラが律法の書を朗読する場面が出てきましたけれども、同じ時代の人物です。で、この一章の方を見ましたところでも、ペルシアの王クロスの第一年ということで、だいたい紀元前539年が、バビロンが陥落して、そしてこの、ペルシアの王クロスによって征服された、年ですので、ちょうどそのぐらいの時期です。でですね、このエズラ記、 聖書通読をですね、創世記から順番に、読んできた人にとっては非常に慰めの書です。この直前の歴代史と列王記、それはかなり長々とですね、あるんですけども、ずっとイスラエルの反逆の歴史が記されております。歴代史はもう初めから終わりまで、初めの方はもうちょっと5章ぐらいまでずっと系図が載っていて、で途中から、歴史が始まり、そして歴代の王たちが記されていて、で歴代史を第1、第2と読み進めていくうちにだんだん気分が暗くなっていきます。なぜならだんだん王様が悪くすさんだ時代になっていき、そしてこの第2歴代史の36章はついに、そのイスラエルの罪がもうどうしようもないところに、神様の御前に達して、いよいよ、バビロン捕囚になってしまい、ネブカデネザル王に、バビロンのネブカデネザルに攻められて、そして、バビロン捕囚として、連れて行かれるところで終わります。ちょっと36章の方ですね、36章の11節からちょっと読んでいきますと、ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミヤの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も、異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを遣わし、早くからしきりに使いを遣わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを バカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。で、そこで、カルデア人たちの王に攻め上られて、そして陥落したんですけども、このように主の預言者の言葉が早くからですね、使わされて、あなたはこういうふうに立ち返りなさいと何度も何度も同じことをくどいほどに言ってきたにもかかわらず、彼らはバカにしたんですね、その言葉を笑い物にして、でついに癒されるがに値しないまでになってしまい、こうして敵によって攻め込まれ、散り散りにされ、ある人は殺され、ある人は引いていかれ、そうして癒されるがたくなってしまったんです。しかしそれはイスラエルに対する神の憐れみです。神はいつまでも散り散りバラバラになったままにしておられません。20節と21節の方もお読みします。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。要するに70年間そのエルサレムの都イスラエルの地が、このイスラエルの頑なで主に逆らう者たちによって汚されていた長い年月から解放されて、70年の休みを安息を得るためですね。ですから主に逆らい、主の預言者をバカにする者たちは捕らえ移されて、そしてその土地は安息を得るようになるんです。皆さんも堅くなさ、また、主によって戒められること、それがあるのであれば、それはしっかり受け止めるべきなんです。 さてここで預言者エレミアがですね出てきます。彼は70年が満ちるまでと預言しておりますけれども、エレミア書の29章の方にその預言が出ております。エレミア書29章の10節からところですね、10節から14節までお読みします。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。アメン。エレミアのこの予言はですね、バビロン捕囚の前です。前になされた予言です。エレミアはしきりにこのエルサレムはもうじき陥落する、だから悔い改めなさいということをもう幾度もその時の王様たちに言ってきたんですけども、しかし王は頑なにそれを拒みました。それで、バビロンによってこのイスラエルは攻め滅ぼされてしまうということをエレミアは知っていたんですが、しかしその後のことも主はまたですね予言しておられたんです。あらかじめこのまだバビロン捕囚が夢のように思われていた頃、そんなことが起こるもんかって思われていた時期に、すでに神様はですねエレミアを通してバビロンに70年の満ちる頃、主はあなた方を帰らせる、あなた方に将来と希望の計画を立てているのだと予言しておられます。ここの御言葉は結構有名なんですけども、しかしこれはですねイスラエルが罪に罪を重ねてこれから災いに遭おうとしている時に与えられた予言です。その災いに遭うことがもう確定している時です。そしてその災いがこれから起こりますよ、でもその災いの先に主は慰めを用意しておられますよということで、あなた方に将来と希望の計画を約束されていますという予言です。しかも条件がありますね。12節以降に、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。アメン。もし皆さんがですね主を心から探し求めるのであれば、皆さんは主を見出す、そして主を見出したのであれば、皆さんは将来がある、平安がある、希望があるわけです。このエレミアの予言、これの通りのことが起こりました。ペルシア王のクロスの元年に、この地に70年が満ちる頃、その回復の時が来ると予言されておりました。そしてこのエレミアの予言の書をですね、このバビロンに70年が満ちる直前に、このエレミアの予言の通りに心を尽くして主の御言葉を探し求めた 一人の人がおりました。ダニエルです。彼は、クロス王の元年に至るので、バビロン捕囚の頃から、クロス王の元年に至るまでこの、バビロンのところにおりました。ダニエル書の9章です。ダニエルの9章の一節からちょっとしばらくお読みします。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。で、このようにずっと ダニエルの自分自身、私たちが罪を犯した、不面目は私たちのもの、悔い改めの祈りをしているんですけども、これは、いつなされたか。一節に書いてある通り、アハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、つまり、クロスがですね、王となるその時ですね。で、その時にダニエルはまだクロス王によって、この神殿が回復する指令が出されるということをまだ知らないうちに、イスラエルの誰もがですね、このイスラエルに70年の時が定められていることを知らず、またもうこれでイスラエルの王国はもうダメで、これからずっとバビロンの地でチリチリになったまま生きていくんだって大半がもう思っていた、そういう時期にダニエルはこの預言者エレミヤの書を調べて、70年が満ちる時、まだまさかイスラエルが70年が満ちた時に帰還することが許されて、しかもクロス王によって神殿再建のあらゆる助けもいただいてということは夢にも思っていない時に、このダニエルは荒布をかぶって悔い改めの祈りをしたんです。そしてこのダニエルですね、10章のダニエル書の10章の方を見ますと、ペルシアの王クロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられているダニエルに一つの言葉が掲示されたと。ですからこのダニエル、このクロス王とも面識があったようです。ダニエルはそのバビロンと、またメドペルシャの歴代の王様たちと面識がありました。ネブカデネザル王はこのダニエルが信じている神様を恐れて、全世界に敬うようにという指令を布告しましたが、その子ベルシャツァル王はそれを軽んじて、指が突然現れて壁に文字を書き記して、で、それをダニエルが解き明かしたその夜に、 そのベルシャサル王が殺されました。でちょうどこの時ですね、クロス王によって滅ぼされたのではないかという説もまたあります。まことに主の御言葉、主の予言の通りに主はなされるんです。エズラ記の方を戻りますと、ね、ペルシャの王クロスは主によってその霊が奮い立たせられたとありますね。でしかもこの2節と3節の言葉を読みますと、ペルシャの王クロスは天の神主によって命じられたってはっきりと言ってますね。異邦人の王です、ペルシャ王のクロスは。なのに天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方はすべて主のために属する者は誰でもその神がそのものと共におられるように。そのものはユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆そのものを援助するようにせよ。どこに寄留しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。あたかもこのクロス王、何か、このイスラエルの神に帰依したかのようですね。なんでここまでこのイスラエルの神、またこのイスラエル人に対してここまでのその悲劇をするんでしょうね。おそらくダニエルによるんじゃないでしょうか。なんでこの、ペルシャ王のクロスはここまで神様を恐れるようになったか。それはイスラエルの神の予言とまたその成就を見たからだと思われます。イザヤ書の方にですね、このクロス王のことが書かれてあります。しかもクロス王が生まれる150年前、クロス王がですね即位する130年前にすでにイザヤはクロスという名前を用いて、クロスによってこのイスラエルが再建されるということを実はクロスが生まれる100年以上前に予言してるんですね。イザヤ書の44章です。イザヤ書の44章の24節から。あなたをあがない、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知識を愚かにする。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるという、ね、イザヤはですね、ウジヤ王とかヒゼキヤ王とか、このクロス王より100年以上前の預言者です。なのに預言者イザヤによってあらかじめ、ね、24節、私はクロスに向かっては私の牧者、この名指しでクロス王のことを予言してるんです。でしかもクロスに対して、エルサレムを再建するものとして神殿をその元へ据えられるものとしてあらかじめ予言してるんです。 でしかもですね、クロス王がバビロンを滅ぼす上で成した作戦、またそのバビロンを滅ぼしたその様と非常によく似たことがこのところに書いてあるんですよ。例えば27節の方に、淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという書いてありますね。また45章の一節の方を見ますと、一節と二節の方を見ますと、主は油注がれた者クロスにこう仰せられた、私は彼の右手を握り彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主でありあなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。実はですね、先ほどあのダニエル書の方を見ましたけれども、ダニエルがあのベルシャツァルをあの壁に指で文字書かれてその晩に死んだあの王、彼が、その晩ですね、攻め立てられたのはこのクロス王によるのではないかって言われたんですが、でクロスがですねバビロンを、攻撃する際、実際にですねこの44章27節の通り、川をあのバビロンに流れる川をですね、土木工事で干上がらせて、そしてあの堀を埋め立てて、それで、川を干上がらせて攻め、その干上がった川を通ってですねバビロンに攻め込んでいきました。でそして、一節の方を見ますと、王たちの腰の帯を解き彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにする。で、二節の方を見ますと、聖堂の扉を打ち砕き鉄の貫抜きをへし折るってあるんですが、実際にバビロンのその中には聖堂の扉、鉄の貫抜きでしっかりと守られていたんですが、しかしこのクロス王がバビロンを攻めたその日、ちょうどベルシャツァルのその大宴会によってですね、王の高官たち、また兵士たちはみんなベロンベロンに酔っ払ってて、聖堂の扉は開いてて鉄の貫抜きも開いてたんですね。でそれでクロス王はやすやすとこのバビロン帝国に攻め入ることができた。しかも、44章の25節の方でも、私は自慢する者らの印を破り占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知識を愚かにする。これも、ね、ベルシャツァル王が、占い師とか預言者たちにこの文字を解き明かすようにって、お願いしたんですが、誰も解き明かすことができなかった。ただ一人ダニエルを除いては誰も解き明かすことができなかったんです。その占い師たちの知恵は狂わされて、で、そしてその知識は愚かにされた。こうしてですね、クロス王はこの自分が生まれるより100年以上も前に自分のことが、自分の名前が記されていて、で自分がいかにしてこのバビロンを打ち滅ぼして、その作戦の内容まで書いてあって、でしかもいかに簡単に聖堂の扉とか鉄の貫抜きをへし折れたか、そのことがこのイザヤ書に記されているのを、おそらくダニエルから教えられて、そして天と地を作られた神様を恐れるようになって、でそれでクロス王はこのエズラ記の一章のそのお触れを出したんではないかと思われております。本当にですね、主の予言に次ぐ予言ですね。ちょっと今日のメッセージ、いや予言書を、いくつも紐解いて、ちょっと分かりづらかったかもしれないんですが、全部ことごとく当たってるんですよ、予言は、主の予言は。しかも何百年、100年以上前にすでに触れさせられた予言が。確かにですね、このエズラ記の直前、歴代史においては、人々の罪のゆえに バビロンへ捕らえ移されて、そして70年という、苦しみの期間がありました。しかし主はですね、その遥か前にエレミアの時代にすでにその先、将来と希望の計画をあなたに立てているよ、バビロンに70年が満ちる頃、私はその希望の計画を発動するということ で、しかもイザヤの時代にですね、すでにクロス王を名指しして立てていて、しかもクロス王がこのバビロンを攻め滅ぼすその作戦やら、またその様も全部言い当てていて、でクロス王はそれをきっと恐れたんでしょうね。でそういうわけで、エズラ記上の一節の方で、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出して文書に出して、でそれで、天の神主は私にこう命じられた、イスラエルの神主の宮を、イスラエル人はイスラエルに帰還してエルサレムにその宮を再建するようにっていうお触れをこのクロス王は出したんです。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たちはエルサレムに帰還して、でそれでその宮をの再建をするようにしていったわけです。でしかもこのクロス王のお墨付きなんですね、クロス王の援助もあるんですね。4節の方見ますと、残る者は皆そのものを援助するようにせよ。でしかも、王自身がですね、金や銀やまた諸々の財布を提供してるんですね。何年も前に、70年前にバビロンの王ネブカデネザルがこの神の宮の神殿から持ち出した全ての財布、金銀の器、それらを戻すようにということをここで命じてるんですね。きっとこのバビロンに70年が満ちる前、69年とか68年の時、誰もこんなことを思い描いていませんでした。かろうじてダニエルだけがですね、もうじき70年が満ちるということで断食して悔い改めて取りなす祈りをしようということで、ダニエルは立ち上がりました。そしてダニエルはこのクロス王におそらくエレミアの予言やイザヤの予言を伝えたことでしょう。でそれでクロス王はその霊が奮い立ったんです。そしてイスラエルの民にふさわしい助けを提供して、そして神殿を再建するようにということをお触れを出したわけです。まことに神である主はですね、このように預言者を通して、主は確かにですね、その御心が行うんです。主は私たちが生まれるはるか前からですね、私たちをイエス・キリストにあって選ばれているということをエペソビトへの手紙の一章の方で見ておりますね。主は確かに皆さんを将来と希望の計画を持っておられます。もし皆さんが主を心から探し求めているのであれば、主は皆さんによって見つけられます。ダニエルは御言葉を心を尽くして探し求めた結果、このバビロンに70年の満ちる頃、それを見ました。私たちもこの御言葉をですね、本当に探し求めるのであれば幸いを得ます。そして本当にダニエルの功績は非常に大きいですね。このダニエルの祈り、ダニエルが祈り出してからですね、サタンがそれを邪魔して、そして、天使長がこのダニエルのところに行くのを阻んでいることを、ダニエル書の9章の方を見れば分かるんですけども、それほどダニエルのこの祈り、取りなしの祈りは重要な地位を占めていたんです。イスラエル全体に対して。ダニエルは異国の王のところに使わされたとしても、しっかりと主を礼拝することをやめませんでした。彼は一日に3度主の宮に向かって礼拝していることをやめませんでした。ある人たちはですね、そんなダニエルを陥れようとして、でも礼拝することを禁じたんですが、それでもダニエルは礼拝して それゆえにダニエルは獅子の罠に投げ込まれました。でもそれでも主は救ってくださいました。そしてその次の王様の世代でもダニエルは栄えたんです。皆様ですね、この死の宮に、まあ、仕事とか諸々の事情で集えないということもあるかもしれないんですが、その行く先々、例えばその地がバビロンのようであったとしても、そこでしっかりと主に向かって礼拝する心を持ち続けるのであれば、主はその地において栄えさせて守ってくださるんです。そしてこのイスラエルの中からたとえ遠くにいようともですね、ダニエルは活躍するんです。どうか皆さんも心の内にいつでも主に対する道を作っていってください。バビロンのようなところに使わされたとしても、ダニエルのようにですね、主を礼拝し、主に取りなし、御言葉にしっかりと探し求めるのであれば、主は皆さんによって見つけられます。どうか主をしっかりと熱心に探し求めて、幸いと祝福を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、誠にこのエズラ記、本当に慰めです。あなたの預言は確かに成就します。しかも100年以上も前からすでにクロスの名を呼んで、クロスがいかにして王となったか、いかにしてこのバビロンを滅ぼしたか、それを主よ、あなたはあらかじめご計画を立てておられました。その背後にはダニエルがおりました。どうか私たちもエレミアのこの予言の通り、心から心を尽くして主に慕い求め、主を探し求めるのであれば、私たちも幸いを得ることになります。誠に私たちは主をあなたの書物に書き記されております。あなたの御言葉の通り私たちが歩み、幸いを得て祝福をいかなるところにおいても得る私たちでありますように。このエズラ記の一章は、イスラエルの民がエルサレムに帰還するところに始まりました。そしてその後神殿の再建がなされていく様を、これからこのエズラ記を通して見ていきたいと思います。諸々の邪魔も入りますが、しかし主はあなたはことごとく主を慕い求め、主を真剣に待ち望むために、本当に憐れみ深いことを主をますます私たちに知らせてください。これからのこのエズラ記の学びを祝福してください。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。